恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日皆さんと一緒に熱い横姉妹を礼拝にお迎えできて、本当に感謝でいっぱいですね。本当にまた姉妹のために祈り、また本当に多くの方々が姉妹とそのご家族を支えて、数ヶ月、本当に愛の技をされたこと、本当に感謝でいっぱいです。また、姉妹も病院の中で、天使のように良い証と、また、明るさを運んだことを聞いて、とても感謝しています。また、川端兄弟の家に、新しい赤ちゃんが生まれたこと、とても感謝です。教会の中に、いろんな喜び、また、共に悲しみも、担うことがありますけれども、この夏、経験できていることを感謝です。自分を変えられるなら、今日も礼拝の前の文休の時間に、教会学校の時間に皆さんに、皆さんもし自分の人生を変えられるならいつから変えたいと思いますかと聞きましたら、いろんな答えが出てきました。真っ先に私の家内が中学時代からと答えました。中学時代といえば私と出会う前か、そこから変えるのかとですね、ちょっと複雑な気持ちになりましたけれども、ある方は、ね、小学校の時代に、ね、ある方は今のままでいいですね、本当に皆さんだったらどうでしょうか。皆さんと創世記をずっと学んできまして、今日はなんと74回目の学びになってしまいましたが、これまで学んできた箇所から、そこに登場してきた人物、その生き様が皆さんの心の中にありありと刻みつけられているでしょうか。ちょっとこう皆さんの中で名前だけ言いますので、その姿を思い出してください。アダムとエヴァ、カインとアベル、エノク、ノア、アブラハム、サラとハガル、イサクとリベカ、ヤコブ、ダケルとデア、ヨセフの兄弟たち、その人物の様々な生き様が一瞬のうちにハッとですね、心に浮かんだ方は感謝ですね。聖書を学ぶ方法にもいろいろあります。聖書をずっと通読で読んでいく、その流れで読んでいく、またその中のある部分について詳しくこう学んでいく、また素晴らしい御言葉を暗唱していく、暗唱していく、また聖書にはテーマごとに聖書になっていませんので、あちらに少しこちらに少しですので、全体の教えの中からこの聖書の教え、教理をこうまとめて学ぶ、教理の学びとか、また歴史の中に素晴らしいですね、この教理問答集とか信仰告白っていうですね、遺産がありますので、そういったものをこう通して学ぶとか、そういう聖書の学びの中でこの人物に焦点を当てて、その人物像をその歩みに沿って学ぶという学びもとても貴重です。聖書の中に登場する人物、聖書は決して信仰の人の記述であっても、決して美化したり英雄化したり聖人化して書くことをしません。偉大な信仰の人たちも私たちと同じ人間であり、私たちと同じく弱さを持ち、また愚かな行動なし不信仰に陥り、失敗をしつまずき罪を犯す人物であることを私たちに隠さないのです。しかし神様はそんな人々をも許し、清め、支え、導き、立ち直らせ、強くし、また用いられることを私たちは聖書の中に見ることができます。そして愛と真実の神様によって人がいかに作り変えられ、清められ、育てられていくのかを見ることは私たちにとっても大きな慰め、励ましになるわけです。今日は ヤコブの12人の子供たちの中でも一人、あまり注目されない人物、ユダに焦点を合わせて学ぶことになります。ヤコブの10人の子供たちは、再びエジプトに食料を求めて旅立ちます。今度は一番下の息子、ベニヤミンも彼らと一緒でした。ベニヤミンを連れてこなければ、来てはならない。食料を与えない。人質として取っているシメオンを返すわけにはいかない。と、エジプトの総理大臣権力者の言葉がありました。そのエジプトの権力者とは誰やろう。お兄さんたちがエジプトに売ったヨセフその人だったわけですが、彼らにはそれはわからなかったわけです。ヨセフは10人を自分の家に迎え入れます。ベニヤミンもその中に今度は入っていることを見て、人質だったシメオンを彼らに返します。43章、今日は44章ですけれども、43章の26節から少し読ませていただきます。ヨセフが家に帰ってきたとき、彼らは持ってきた贈り物を家に持ち込み、地に伏して彼を拝んだ。ヨセフは彼らの安否を問うて言った。あなた方が先に話していたあなた方の年老いた父親は元気か？まだ生きているのか？彼らは答えた。あなたのしもべ私たちの父は元気でまだ生きております。そして彼らはひざまずいて伏し拝んだ。ヨセフは目を上げ、同じ母の子である弟のベニヤミンを見て言った。これがあなた方が私に話した末の弟か。そして言った。我が子よ、神があなたを恵まれるように。ヨセフは弟懐かしさに胸が熱くなり、泣きたくなって急いで奥の部屋に入って行って、そこで泣いた。やがて彼は顔を洗って出てきた。そして自分を制して食事を出せと言いつけた。それでヨセフにはヨセフにだけ、彼らには彼らにだけ、ヨセフと食事を共にするエジプト人にはその者にだけ、それぞれ別に食事を出した。エジプト人はヘブル人とは一緒に食事ができなかったからである。それはエジプト人の忌み嫌うところであった。彼らはヨセフの指図によって、年長者は年長の座に、年下の者は年下の座に座らされたので、この人たちは互いに驚き合った。またヨセフの食卓から彼らに分け前が分けられたが、ベニヤミンの分け前は他の誰の分け前よりも5倍も多かった。彼らはヨセフと共に酒を飲み、酔い心地になった。ヨセフは、心配でならない自分のお父さんの安否を問います。そして同じ母の子である弟ベニヤミンを見て、我が子よ、神があなたを恵まれるようにと声をかけ、二十数年ぶりの愛しい弟との再会に、こみ上げてくるものを感じたヨセフは、急いで奥の部屋に隠れて一人で泣きます。そして顔を洗ってもう一度出てきて食事を持ってもてなします。ヨセフは11人の兄弟を年長者から順に指図して、あなたはそこ、あなたはそこ、あなたはそこ、年齢も何もネームプレートに書いてないのに、ヨセフはみんなを順番に座らせたので、兄弟たちはびっくりして、なぜ私たちの年代順がわかるのか。その後一人一人に食事の分け前が配られました。見ると、なんとベニヤミンの皿には他の兄弟たちよりも5倍もご馳走が盛り上げられていたっていうんです。それはただヨセフがベニヤミンを特別に愛していたからではなくて、実はこれも一つのテストだったわけです。私は6人兄弟のうちに育ちましたので、いつも、食糧難の時代でもありましたので、食事の時間になると、他の皿を見て、どれが一番多いか、どれが一番美味しそうなところが当たってるか、一瞬のうちに見て取るテクニックが身につきまして、未だにそのテクニックが消えないので、父親でもあるにもかかわらず、家族の食事を見ながら、そっちがうまそう、とですね、どうしても他人のものがうまそうに見えるのは、どうも、ひじきたなく座ってしまった子供時代の、その嫌いがあるんですけども、どうしても他人のものが多くて美味しそうで大きいように感じる。6人兄弟でそうなんですから、12人兄弟のヨセフの家庭では、この兄弟はどうだったんでしょうか。もっと生存競争が激しい。それも4人の母親から生まれた12人兄弟ですから、大変な生存競争、腹の探り合いだったと思うのです。そんな中で、 一人だけ他の人の5倍も食料が、食べ物、ご馳走が盛り上げられたら大変ですよね。兄弟たちの妬みと憎しみを買うだけでしょう。ヨセフ自身がお父さんからエコひいきされて、美しい袖付きの長服を着せられていたのを見て、妬み、憎しみ、殺そうとしたお兄さんたち。だったらこの5倍の食料を見て、食物を見て、同じようにベニヤミンを妬むかどうかのテストだったようです。さて、こともなくその日は終わります。翌朝まだ明け方、11人は帰路に着きました。帰りました。袋にはぎっしりと食料が詰め込まれました。またその袋の中には、彼らが支払ったはずの銀がそのまんま返されていました。さらに、ヨセフの使っていた愛用の特製の銀の杯が、ベニヤミンの袋の中にそっと入れられてあったのです。そんなこととはつゆ知らず、11人はほっとして旅立ちます。彼らはすべてが順調にいったことを喜び、勇んで家路に着くのです。シメオンを取り返し、ベニヤミンも無事に一緒に帰れる。しかしそこには最後の試み、テストが準備されていたのです。ヨセフはヨセフの家の管理者に、すぐに彼らを追いかけて、このように家へとですね、命じたわけです。その管理者は、彼らを追いかけ、ものすごい剣幕で彼らに迫ります。なぜお前たちは、私の主人の親切に悪をもって報いるのか？私の主人の大切な銀の杯を盗んだりして、お前たちは何という悪辣な罪を犯したものかと迫るのです。兄弟たちは身に覚えがありませんので一斉に反論します、弁明します。とんでもありません。身に覚えのないことです。もしも、それを盗んだ者が見つかったら、その者を殺してくださって結構です。私たちも、ご主人の奴隷になりましょう。しかし、管理者は言って、見つかった者だけ奴隷になればよい。他の者たちは無罪だ。そう言って年長者の袋から順番に調べ始めました。見つからない、見つからない、見つからない。最後、ベニヤミンの袋を開いたところが、なんとそこに、その銀の杯が見つかったのです。さあ、大変です。ベニヤミンが犯人とされたわけです。お兄さんたちはどうするでしょうか？自分たちは無罪。帰っていいわけです。ベニヤミンだけ捕らえられて奴隷になればいいのです。父に特別に愛され、いつもいい目ばかり見ている末の弟、昨晩も5倍もの食べ物にありついて、何とも目障りな疎ましい妬ましい弟、ベニヤミンを引き渡すチャンスです。ヨセフを撃った彼らは、今またベニヤミンを引き渡すでしょうか？巧妙に仕組まれたヨセフのテストだったわけです。しかし、二十数年前のお兄さんたちは、今はもう違っていたのです。彼らは、ああ、せいせいしたとですね、ベニヤミンを引き渡すことをしませんでした。13節。44章の13節。そこで彼らは、着物を引き裂き、おのおのロバに荷を負わせて、町に引き返した。彼らはみんな一緒に、町に引き返してきたのです。そしてヨセフの前にひれ伏して、そこでユダが話し始めます。神が、しもべどもの咎を、罪を暴かれたのです。私たちはみんな、あなた様の奴隷になります。ヨセフはとんでもない。杯を持っているもの、そのものだけが私の奴隷になればよい。他のあなた方は安心して父のもとへ帰るがよい。再び、ユダが弁明します。切々たるユダの長い長い弁明が18節からこの章の終わりまで続くのです。長いですが、ちょっと読んでみましょう。するとユダが彼に近づいていった。あなた様、どうかあなたのしもべの申し上げることに耳を貸してください。 そしてどうかしもべを激しくお怒りにならないでください。あなたはパロのようなお方なのですから。あなた様はしもべどもに、あなた方に父や弟があるかとお尋ねになりました。それで私たちはあなた様に、私たちには年老いた父と、年寄り後の末の弟がおります。そしてその兄は死にました。彼だけがその母に残されましたので、父は彼を愛しています。と申し上げました。するとあなたは、しもべどもに、彼を私のところに連れて来い。私はこの目で彼を見たいと言われました。それで、私たちはあなた様に、その子は父親と離れることはできません。父親と離れたら父親は死ぬでしょうと申し上げました。しかしあなたはしもべどもに言われました。末の弟と一緒に下ってこなければ、二度とあなた方は私の顔を見ることはできない。それで私たちは、あなたのしもべである私の父のもとに帰ったとき、父にあなた様のお言葉を伝えました。それから私たちの父が、また行って我々のために少し食料を買ってきてくれと言ったので、私たちは下っていくことはできません。もし末の弟が私たちと一緒なら、私たちは下っていきます。というのは、末の弟と一緒でなければ、あの方のお顔を見ることはできないのですと答えました。すると、あなたのしもべである私の父が言いました。あなた方も知っているように、私の妻は二人の子を産んだ。そして一人は私のところから出て行ったきりだ。確かに先殺されてしまったのだと私は言った。そしてそれ以来今まで私は彼を見ない。あなた方がこの子をも私から取ってしまって、この子に災いが起こるなら、あなた方は白髪頭の私を苦しみながら黄泉に下らせることになるのだ。私が今、あなたのしもべである私の父のもとへ帰ったとき、あの子が私たちと一緒にいなかったら、父の命は彼の命にかかっているのですから、あの子がいないのを見たら父は死んでしまうでしょう。そしてしもべどもが、あなたのしもべである白髪頭の私たちの父を悲しみながら黄泉に下らせることになります。というのは、このしもべは私の父に、もし私があの子をあなたのところに連れ戻さなかったら、私は永久にあなたに対して罪あるものとなりますと言って、あの子の保証をしているのです。ですから、どうか今、このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてください。あの子が私と一緒でなくて、どうして私は父のところへ帰れましょう。私の父に起こる災いを見たくありません。読むだけでもしんどいぐらいの弁明ですけど、実際にはもっと長々と、せっせっと訴えたんでしょう。なんという弁明でしょうか。実は、これこそが、ヨセフが兄弟たちのうちに見たかった、悔い改めの身でした。お兄さんたちを試みて苦しみに合わせて、そこから、彼らがどんな心を持っているかを知ろうとした、そしてまさに、ヨセフは十分な答えを、彼が期待していた通りの答えを、ユダの心の中に、態度の中に、言葉の中に見出したのです。もうなんと変えられたユダの姿でしょうか。ユダ。ここでもう一度ですね、ユダのこれまでの歩みを少しおさらいしてみたいのです。ユダは、ヤコブと最初の奥さんレアとの間に生まれた4番目の子供です。そしてお父さんがヨセフを特別に愛するのを見て、憎しみと妬みに燃えて穏やかに話すことができなかった兄弟たちの一人です。さらにヨセフが自分の見た二つの夢の話をイケシャーシャーとですね、得意げにするのを見て、ますます妬みと憎しみに燃えたのも、ユダ、兄弟の一人だったわけです。そしてついに、ヨセフを捕まえて穴の中へ放り込んだのも、このユダを含む兄弟たち。そして、ヨセフを奴隷として、キャラバン隊の商人に振り飛ばそうと提案したのは、誰あろう、実はユダだったんです。ユダの提案で、37章の26節からを見ると、ユダが、あの子を売ってしまおうとですね、提案したのです。そして、その後で自分たちの犯した罪を隠すために手を打ちます。ヨセフの着ていた長服を剥ぎ取って、それに親木の血をべったりと塗りつけて、つけ込んで、父の元に帰ってこんなものを見つけました。ヨセフの着物では、とお父さんを騙し、お父さんを泣き悲しませるのです。その後です。私たちはもう一つユダの、ある意味で決定的な失敗を見ましたね。ユダは 自分の息子の嫁、タマルに対して、大きな失敗、大きな罪を犯します。ユダは、自分の息子の嫁が売春をして、体を売って、子供を身ごもったというニュースを聞きつけます。それを聞いたとき、ユダは烈火のごとく怒って、あの女を引き出して焼き殺してしまえと命じます。ところが、その後、息子の嫁がお腹に身ごもった、その赤ちゃんのお父さんは、他の誰でもない、自分自身であることが証明されるのです。彼はそのことによって打ちのめされるのです。ユダは、こうして一連の出来事によって、自分の罪、汚れ、自己中心、それを嫌というほど思い知らされました。自分の罪がいかに人々を傷つけ、悲しませ、苦しめているか、また自分自身でも犯した罪のために疲れ果てて、心重く夏の日照のようにカラカラに枯れ果ててしまっていたユダの心。二十数年間ずっと秘密にしていた恐ろしい罪。しかし、神様はすべてをご存知で、今ここエジプトで降りかかった思いもかけない、この災難災いは、神があの隠していた罪を暴かれたのだ、そのために起こったのだとユダは告白するのです。神がしもべどものトガを暴かれたのですとヨセフに告白するのです。そしてユダはもう二度と同じ罪を犯すまいと決心します。妬みからベニヤミンを見捨てることとてもできない。再びお父さんをこれ以上悲しませることはできない。それよりも私がすべての責任を負います。私を奴隷にしてください。とユダは自分を差し出すのです。ユダはこうして真に悔い改めにふさわしい実を結んでいるのです。ユダは自分の罪を悲しみ、自分が犯した罪を憎み、その罪を捨てて、そして今や愛に溢れた行動を取るのです。私たちが罪を犯し、その罪を悲しむとき、人はそこで二つの分かれ道に立たされていると聖書教えます。自分の犯した罪を本当に悔いて悲しむとき、二つの道があなたの前にあるのです。一つは死に至る悲しみ。もう一つは命に至る悲しみです。コリント人への第二の手紙、七章の十節から後に、その二つの道が出てきます。どうぞお聞きくださって結構です。第二コリントの七章の十節からちょっと読んでいきます。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ご覧なさい。神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を誇させたことでしょう。死に至る悲しみ、世の悲しみという表現にもなっていますが、罪を犯してその罪の大きさに気づいて、ああ私はこんな罪を犯した、もう絶望だ、もう許されるはずがない、神様でも私のこんな罪は許すことができないでしょう。自分でも自分を許すことができないのだからとですね、罪を悲しんで絶望して、その典型がイエス様を裏切ってしまったあのユダです。彼は自分の犯した罪を本当に悲しんでどうしましたか。絶望して首を吊って死ぬのです。もう一つの道。命に至る悲しみ。神様の御心に沿った悲しみ、神による悲しみとも訳されていますが、自分の犯した罪を本当にありのまま神様の前に告白して、神様の前に憐れみを乞い許しをいただく、そしてそこに真の悔い改めを持って神様の前に出て行く、そしてそのことによって悔いのない救いに至る悔い改めが与えられ、 また熱心さが、また新たな生き方、愛の技が生じさせられる。まさに、ユダのヨセフに対して切々と訴える言葉を見ると、ユダが死に至る悲しみではない、命に至る神による悲しみを通って、見事な悔い改めと新しい生き方を与えられていることを知ることができます。それによってユダは以前は罪のリーダーシップを取っていました。自分から率先して兄弟たちを説得して罪を犯させる、そういう罪のリーダーシップを取っていたものが、今、四番目の兄弟にもかかわらず、兄弟たちの中でリーダーシップを取ってみんなを神様に従う義のリーダーシップを取って、指導力を発揮しているのです。このユダの姿の中に、私たちは希望を見ることができます。また、祈りを与えられるのです。人は変わりうるのか、私は変わることができるか、聖書は、イエス、と答えるのです。神は、あなたを、私を変えてくださる。罪を真に悲しみ、神に対して悔い改めを持って立ち返るとき、神はそうしてくださる。実は皆さん、このユダの子孫から私たちの救い主イエス・キリストが誕生されたのです。この事実は非常にそこに深いものを感じます。私たちはこれまでヨセフの姿を見ながら、ヨセフこそイエス・キリストを指し示す型、タイプ、青写真のような存在だと学んできました。ですから当然、ヤコブの12人の兄弟の中でイエス様の先祖になり得る一番的確な人物は誰かといえばヨセフだと思うのです。ですから当然ヨセフの子孫からイエス様が生まれそうなものなのですが、なんと、聖書は肩透かしを食らわせるような形で、このユダの子孫からイエス・キリストが誕生するのです。不思議です。しかし、お父さんが誰よりも末の息子ベニヤミンを愛しているのを知っていたこのユダは、自らが一切の責任、罪を背負って、罪ある者として奴隷になろうと申している。この姿。実はこの姿こそ、救い主イエス・キリストを指し示しているからではないでしょうか。父なる神様は、あなたを、私を、こよなく愛してくださっています。世界に、ただ一人あなた、決して、そうではないのです。私には三人の子供がいますが、子供たち一人一人に三分の一だけ自分の愛を注いでいるでしょうか？いいえ。三分の一ではない。一人一人に 100% ずつ、もう一人として愛しているのです。神様もそうなんですね。あなたを、本当にあなた一人しかいないかのように、心を向け関心を持ちあなたを知り、また愛してくださっているのです。しかし、私たちはその犯した罪のために、神様から愛よりも裁きと呪いと滅びを受けるしかない存在、罪人なのです。義なる神は、正義なる神様は、あなたの罪を見逃しにして、いいよいいよ、許せよ許せよと見逃しにするわけにはいかない。それでは神の正義、義が成り立たないのです。愛するからあなたを許したい。義であるから罰さねばならない。この神様の困難な方程式の答えが、イエス・キリストであり、十字架なわけです。イエス・キリストは、神様が私たち一人一人をこよなく愛しているのを知って、自らユダのように申し出て、人としてこの世に来られ、この世界にお生まれになり、罪のない方であったにもかかわらず自ら十字架の道を歩んで、そして十字架に釘付けにされて人に捨てられただけではない。なんと父なる神様に呪われ、捨てられ、罰されて、死なれたのです。身代わりになられたわけです。私たちはこのイエス・キリストによって罪許され、一切の罪と汚れから清められるのです。このイエス・キリストを信じるとき、私たちも作り変えられ、新しい人生、 私たちはスタートできるのです。ユダがまさに作り変えられ、新しい人として今目の前に立っているように、私たちも神様、イエス・キリストを信じます、私の罪のために死んでくださったキリストを信じます、どうぞ私を作り変えてください、私はあなたに罪を犯しました。神様はユダの経験した一つ一つのことを用いて、彼を試み、彼を砕き、彼を悔い改めに導いて変えられたのです。ユダが実際に変えられるには時間がかかりました。二十数年という歳月がユダが今のような形に変わるには必要だったのです。私たちもイエス・キリストを信じたらその瞬間に変えられたらいいなぁと思うんですけど、イエス様を信じた瞬間にもう完全に変えられて愛の人になり、罪を犯さない、考えることはいつも清いことばかりだったらいいんですけど、現実はそうじゃないですよね。イエス・キリストを信じるとき、その瞬間に、神様との関係、神様の前での立場は瞬間的に変えられるんです。イエス・キリストを信じた瞬間、私たちは罪許され、神の前に罪なしとされ、神の子供としてその瞬間に立つのです。しかし、現実には、時間をかけて神様は一歩一歩私たちを作り変えてくださるのです。ある少年の話を持って締めくくりたいと思うのですが、4、5歳のある少年、この少年はいつでもお父さんの膝に乗っかって、その日の新聞の漫画を読んでもらうのが一番の楽しみだったのです。毎日毎日お父さんの膝に乗っては今日の漫画読んで、ところがですね、時に忙しい時、お父さんはお兄ちゃんのところに行け、今忙しいから。そうすると、この弟はですね、お兄ちゃん漫画読んで、と言っていくのです。ところがですね、お兄さんある日めんどくさくって、こう弟に言うのです。お前が学校に入ったら、助かるよ。そしたら、自分で漫画が読めるようになるから。その日から、5歳のこの少年は人生の目標が定まりました。小学校に入ること。小学校に入れば漫画が読めるようになる。ついに小学校の入学式の日がやってきました。もう5時半から起き出して外に出て家族が出てくるのを待っていました。学校に入れるんだ、入るんだ。そしていよいよ彼は入学式が終わって本当に小学校に入学したのです。彼は入学式が終わると、もう急いで走って全速力でですね、家に帰ってきて、何をしたかっていうと、さっと新聞を持ってきて広げて、腹ばいになって、さあ、今日から新聞の漫画が読めると思って漫画見たんです。ところが泣き出してしまいました。お兄ちゃん、嘘言った。僕、小学校に入ったのに漫画読めない。泣いてしまったというのです。小学校に入ったんですけど、読めるようになるには時間が必要だったわけです。イエス・キリストを信じたら、こんなはずじゃないんだけどな、もっと変わってるはずなのにと、私たちも同じように思ってないでしょうか。あなたは変えられたんです。でも変えられつつあるのです。神様がイエス・キリストに似たものに私たちを作り変えてくださっていることを心から感謝し、日々主の前に悔い改めつつ、今日も私を作り変えてくださいと祈り、その神様の新しくされる御業をこの週も経験させていただきましょう。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。